藤屋、藤屋
と向こうの座敷で呼ぶ声がする。おっかさんでしょうと小野さんが聞く。
ええ、
私はもう帰ります。
なぜです？
でも何かご用がおありになるんでしょう？
あったって構わないじゃありませんか。先生じゃありませんか。先生が教えに来ているんだから、誰が帰ったって構わないじゃありませんか。
しかしあんまり教えないんだから。
教わっていますとも。これだけ教わっていればたくさんですわ。
そうでしょうか。
クレオパトラや何かたくさん教わってるじゃありませんか。
クレオパトラぐらいでよければいくらでもあります。
藤よ、藤よ
とおっかさんはしきりに呼ぶ。
失礼ですがちょっとごめんこうむります。何、まだ伺いたいことがあるから待っていてください。
藤よは立った。男は六畳の座敷に取り残される。平床に据えた小薩摩の香炉にいつ焚き残したる煙の跡か、こぼれた灰のままに崩れもせず、藤尾の部屋は昨日も今日も静かである。敷き捨てた発端の座布団に、主を待つ間のぬくもりは軽く払う春風にひっそりかんと吹かれている。小野さんは木念と香炉を見て、また木念と布団を見た。くずし格子の畳から浮く角に何やら光るものが奥に挟まっている。小野さんは少し首を横にして輝くものを物色して考えた。どうも時計らしい。今まではとんと気がつかなかった。藤尾の立つ時に絹触りのしなやかに布団がずれて隠したものが出かかったのかもしれぬ。しかし布団の下に時計を隠す必要はあるまい。小野さんは再び布団の下を覗いてみた。松葉型につなぎ合わせた鎖の折れ曲がって表に向いている方が、細く光線を追い返す奥に盛り上がる七個の縁がかすかに浮いている。確かに時計に違いない。小野さんは首を傾けた。金は色の順にして濃きものである。風紀を愛する者は必ずこの色を好む。栄誉を恋い願う者は必ずこの色を選む。生命を致す者は必ずこの色を飾る。磁石の鉄を吸うごとく、この色はすべての黒き頭を吸う。この色の前に並進せざる者は弾力なきゴムである。一個の人として世間に通用せぬ。小野さんはいい色だと思った。檻から向こう座敷の方角から絹のざわつく音が曲がり縁を伝わって近づいてくる。小野さんは覗き込んだ目を急にそらして、そ知らぬ顔で要塞の軸を真正面に眺めていると、二人の影が敷居口に現れた。黒ちりめんの蜜紋をなで型に着こなして、くすんだ半襟に曲げばかりを古風につやつやと光らしている。
おや、いらっしゃい
とおっかさんは軽く会釈して縁に近く座を閉める。うぐいすも鳴かぬ代わりに目立つほどの塵もなく、掃除の行き届いた庭に長すぎるほどの松が我が物顔に一本控えている。この松とこのおっかさんはなんとなく同一体のように思われる。
藤代が始終ご厄介になりまして、さぞわがままばかり申すことでございましょう。まるで子供でございますから、さあどうぞお楽に。いつもご挨拶を申さねばならんはずでございますが、 つい年をとっているものでございますから、失礼のみいたします。どうも実に、ねんねで困ります。だだばっかりこねまして。でも英語だけはおかげさまで大変好きな模様で、近頃ではだいぶ難しいものが読めるそうで、自分ではなかなか得意でおります。何兄がいるのでございますから、教えてもらえばいいのでございますが、どうもそのやっぱり兄弟は愉快者と見えまして、
おっかさんの弁舌はこんこんとして見事である。小野さんは一時の関東紙を差し挟むいとまもなく口車に乗ってかけてゆく。行く先はもとより半前線。藤尾は黙って最前小野さんから借りた書物を開いて続きを読んでいる。